そうそうそうそう。そうそうそう。
さてさてと、じゃあね、なんか朗読しましょうかね。何を朗読しましょうかね。迷いますけどもね、何を朗読いたしましょうかね。さあさあさてと、そうですね。今日はまあそうですね、久々に本の方で行きますか。ネットで青空を見ながらっていうのもね、いつものパターンなんですけども、たまにはね、本を見ながら行きましょうか。さあ、まあ1時間ぐらいね、読んでいきたいと思います。何読もうかな。おお、さとちゃん。何、今日休み？さとちゃん。おお、ワイサクさん。イケメンワイサクさん、どうもこんにちは。いやいやいや、ワイサクさん、どうもどうもどうも。声は聞こえてますかね？そう、今日はね、雨なんでね、外がね、結構降ってますんで。1時間ぐらい何か朗読をしようかなと思ってまして、まあ今手元にある本、月末瀕死、さとちゃん大変だね、いつもいつもお疲れ様ね。こんな感じでね、ワイサクさんこんな声聞いてもって思うかもしれないけどごめんね。さあ何をいこうか。一応ね、手元にある本は、イブセマスジさんの三章魚、内田百巻かな、百件かなの、これ何て読んだっけ、ちょっと読み方忘れたけど。あー、ワイサクさんありがとう。あとは江戸川乱歩で、太宰治王都で、下もうさらにね、下を潜っていきますと、あれですよ、シェイクスピアですよ。ああ、さとちゃん、ありがとうね。気をつけてね、雨だから運転もね。またゆっくりお話ししましょう。さあ、じゃあ何を行こうかな。何かね、リクエストあればいいですけど、ないならもう、ランダムで行きましょうか。
いくらでも散らすよ、さとこ。
っていうね。こういうマイクワークもしております。はい、どうもどうも。ああ、さとちゃんごめんごめん。ありがとうね。またちゃんとお返しに行きます。ありがとう。さあ、じゃあね、読んでいきたいと思います。よし。充電しながら読むっていうのはね、なかなか難しくて。ってなるとね、本命である、あ、いけるかな？充電器外せばいけるかな？充電器外してみる？今 60% あるし、いけるか。なんとか。じゃあ一応ね、アンケート取ります。走れメロスか、江戸川乱歩か、三勝王か、それか、内田百貫か、どれがいいですか？早いもんがーちよ。ねえ、もう。ああ、なべさん、どうもこんにちは、いらっしゃいませ。さあ、何の朗読しようかな。早いもんがーちよ。まあね、リクエストがないなら、充電器を外して 60% でどこまで行けるか走れメロスですよ。そう。まあ、走れメロスになるとね、もう朗読じゃないんでね、私の場合は。うん。それか、まあ、ランポさんですね。あ、ランポさん、わかりました。でも、ご方向ですからね、今から。さあさあさあ、一応手元にあるのはね、人間椅子とかを収録しております。人間椅子、メラ博士の不思議な犯罪、断崖、妻に失恋した男、落とせ登場、二杯人、鏡地獄、教えと旅する男となっております。ねえ、まあね、いい作品ばかりですよね、これ見てみるとね。さ、じゃあ、いきますか。ああ、佐藤ちゃんも挑戦したい？じゃあ今度一緒にやろうよ。朗読劇。乱歩。乱歩の朗読劇。うん。そうね、人間椅子あたりしますか。じゃあ今度さとちゃんとランポ挑戦するから、今日は太宰に行こうかな。よし、約束だよ、さとちゃん。さあ、じゃあその前に他のをね、一応タスキルしとかないとね。もう何があるかわかんないからね、これね、ほんと枠ごと落っこちるなんていうこともあるからね、怖い怖い。さあ、行きましょうか。ではでは、行きたいと思います。よし。作者、太宰治。走れメロス。メロスは激怒した。必ず、かの邪智暴虐の王を除かねばならぬと決意した。メロスには政治がわからぬ。メロスは村の牧人である。笛を吹き、羊と遊んで暮らしてきた。けれども、邪悪に対しては、人一倍に敏感であった。今日未明、メロスは村を出発し、野を越え、山を越え、十里離れたこのシラクスの位置にやってきた。メロスには、父も母もない、女房もない、16の内気な妹と二人暮らしだ。この妹は、村のある律儀な一牧人を近々花婿として迎えることになっていた。結婚式も間近なのである。メロスはそれゆえ、花嫁の衣装やら祝宴のご馳走やらを買いにはるばる市にやってきたのだ。まずその品々を買い集め、それから都の王子をぶらぶら歩いた。メロスには竹馬の友があった。セリヌンティウスである。今はこのシラクスの位置で萎縮をしている。その友をこれから訪ねてみるつもりなのだ。久しく会わなかったのだから訪ねていくのが楽しみである。歩いているうちにメロスは町の様子を怪しく思った。ひっそりしている。もうすでに日も落ちて、町の暗いのは当たり前だが、けれども、なんだか夜のせいばかりではなく、位置全体がやけに寂しい。のんきなメロスもだんだん不安になってきた。
道で会った若い衆を捕まえて何かあったのか。2年前にこの位置に来た時は夜でも皆が歌を歌って町は賑やかであったはずだが、と質問した。若い衆は首を振って答えなかった。しばらく歩いて牢屋に会い、今度はもっと語声を強くして質問した。牢屋は答えなかった。メロスは両手で牢屋の体を揺すぶって質問を重ねた。牢屋は辺りをはばかる低声でわずか答えた。
王様は人を殺します。
なぜ殺すのだ。
悪心を抱いているというのですが、誰もそんな悪心を持ってはおりませぬ。
たくさんの人を殺したのか。
はい、はじめは王様の妹婿様を、それからご自身のお世継ぎを、それから妹様を、それから妹様のお子様を、それから皇后様を、それから献身のアレキス様を。
驚いた。国王は乱心か。
いいえ、乱心ではございません。人を信ずることができぬというのです。この頃は臣下の心をもお疑いになり、少しでも派手な暮らしをしている者には人質を一人ずつ差し出すことを命じております。ご命令を拒めば十字架にかけられて殺されます。今日は6人殺されました。
聞いてメロスは激怒した。呆れた王だ。生かしておけぬ。メロスは単純な男であった。買い物を背負ったままでのそのそ王城に入っていった。たちまち彼は純羅の兵士に捕獲された。調べられてメロスの懐中からは短剣が出てきたので、騒ぎが大きくなってしまった。メロスは王の前に引き出された。
この担当で何をするつもりであったか言え。
暴君ディオニスは静かに、けれども威厳を持って問い詰めた。その王の顔は蒼白で、眉間のシワは刻み込まれたかのように深かった。
一を暴君の手から救うのだ。
メロスは悪びれずに答えた。
ふん、お前がか。
王は便笑した。
仕方のないやつじゃ。お前にはわしの孤独がわからぬ。
言うな！
とメロスは生きり立って反駁した。
人の心を疑うのは最も恥ずべき悪徳だ。王は民の忠誠さえ疑っておられる。
疑うのが正当な心構えなんだと、わしに教えてくれたのはお前たちだ。
人の心は当てにならない。
人間はもともと私欲の塊さ。信じてはならぬ。
暴君は落ち着いてつぶやき、ほっとため息をついた。
わしだって
平和を望んでいるのだが。
ふん、何のための平和だ。自分の地位を守るためか。
今度はメロスが嘲笑した。
罪のない人を殺して何が平和だ。黙れ下賤の者。
王はさっと顔を上げて報いた。
口ではどんな清らかなことでも言える。わしには人の腹渡の奥底が見えすいてならぬ。お前だって今に貼り付けになってから泣いてわびたって聞かぬぞ。ふん。
なあ、王は利口だ。うぬぼれているがよい。私はちゃんと死ぬる覚悟でいるのに、命乞いなど決してしない。ただ
と言いかけて、メロスは足元に視線を落とし、瞬時ためらい、
ただ私に情けをかけたいつもりなら処刑までに3日間の日限を与えてください。たった一人の妹に亭主を待たせてやりたいんです。3日のうちに私は村で結婚式を挙げさせ、必ずここへ帰ってきます。
ふん、バカな。
と暴君はしわがれた声で低く笑った。
ふっ、とんでもない嘘を言うわい。
逃がした小鳥が帰ってくるというのか。
そうです、帰ってくるのです。
メロスは必死で言い合った。
私は約束を守ります。私を3日間だけ許してください。妹が私の帰りを待っているのだ。そんなに私を信じられないのならば、よろしい。この位置にセリヌンティウスという石工がいます。
私の無二の友人だ。あれを人質としてここに置いて行こう。私が逃げてしまって3日目の日暮れまでここに帰ってこなかったら、
あの友人を絞め殺してください。頼む、そうしてください。
それを聞いて王は残虐な気持ちでそっと北総園だ。
生意気なことを言うわい。どうせ帰ってこないに決まっている。この嘘つきに騙されたふりをして、話してやるのも面白い。そして、身代わりの男を、3日目に殺してやるのも君がいい。人は、これだから信じられるね。
そうしてわしは悲しい顔をして、その身代わりの男を貼り付けの刑に処してやるのだ。世の中の正直者とかいうやつばらに、と見せつけてやりたいものさ。
ああ、よかろう。願いを聞いた。
さあ、その身代わりを呼ぶがよい。
3日目には日没までに帰ってこい。遅れたらその身代わりをきっと殺すぞ。
ちょっと遅れてくるがいい。
お前の罪は永遠に許してやろうぞ。
何をおっしゃる。命が大事だったら遅れてこい。
お前の心はわかっているぞ。
メロスは口惜しく地団駄を踏んだ。物も言いたくなくなった。チクバの友セリヌンティウスは深夜王城に召された。暴君ディオズニスの面前で 良き友と良き友は2年ぶりに会うた。メロスは友に一切の事情を語った。セリヌンティウスは無言でうなずき、メロスを必死と抱きしめた。友と友の間はそれでよかった。セリヌンティウスは縄を打たれた。メロスはすぐに出発した。初夏、満天の星である。メロスはその夜一睡もせず、十里の道を急ぎに急いで村へ到着した。村へ到着したのは明くる日の午前。日はすでに高く昇って、村人たちは野に出て仕事を始めていた。メロスの16の妹も今日は兄の代わりに羊の群れを番していた。よろめいて歩いてくる兄の疲労困憊の姿を見つけて驚いた。そうしてうるさく兄に質問を浴びせた。
何でもない。
メロスは無理に笑おうと努めた。ああ、そういえば一に用事を残してきた。またすぐ一に行かねばならぬ。明日お前の結婚式を挙げる。早い方がよかろう。妹は頬をあからめた。
はは、嬉しいか。
綺麗な衣装もほら買ってきた。さあこれから行って村の人たちに知らしてこい。結婚式は明日だと。メロスはまたよろよろと歩き出し、家へ帰って神々の祭壇を飾り、祝宴の席を整え、間もなく床に倒れ伏し、呼吸もせぬぐらいの深い眠りに落ちてしまった。目が覚めたのは夜だった。メロスは起きてすぐ花婿の家を訪れた。そうして少し事情があるから結婚式を明日にしてくれと頼んだ。婿の牧人は驚き、
それはいけない。こちらには未だ何の支度もできていない。ブドウの季節まで待ってくれ。
と答えた。メロスは待つことはできぬ。どうか明日にしてくれたまえ。とさらに押して頼んだ。婿の牧人も頑強であった。なかなか承諾してくれない。夜明けまで議論を続けて、やっとどうにか婿をなだめすかして説き伏せた。結婚式は真昼に行われた。新郎新婦の神々への宣誓が済んだ頃、黒雲が空を覆い、ぽつりぽつりと雨が降り出して、やがて車軸を流すような大雨となった。祝宴に列席していた村人たちは何か不吉なものを感じたが、それでもめいめい気持ちを引き立て、狭い家の中でムンムン蒸し暑いのもこらえ、陽気に歌を歌い手を打った。メロスも満面に気色をたたえ、しばらくは王とのあの約束さえ忘れていた。祝宴は夜に入って、いよいよ乱れ華やかになり、人々は外の豪雨を全く気にしなくなった。メロスは一生ここにいたいと思った。このいい人たちと生涯暮らしていきたいと願ったが、今は自分の体で自分のものではない。ままならぬことである。メロスは我が身に鞭打ち、
ついに出発を決意した。明日の日没までにはまだ十分時がある。ちょっと一眠りして、それからすぐに出発しよう、と考えた。その頃には、雨も小雨になっていよう。少しでも長く、この家にぐずぐずと留まっていたかった。メロスほどの男にも、やはり未練の情というものはある。今宵呆然、歓喜に酔っているらしい花嫁に近寄り。おめでとう。私は疲れてしまったから、ちょっとごめんこうむって眠りたい。目が覚めたら、すぐに市に出かける。大切な用事があるのだ。私がいなくても、もうお前には、優しい亭主があるのだから、決して寂しいことはない。お前の兄の一番嫌いなものは、人を疑うことと、それから嘘をつくことだ。お前も、それは知っているね。亭主との間に、どんな秘密でも作ってはならぬ。お前に言いたいのは、それだけだ。お前の兄は、多分偉い男なのだから、お前も、その誇りを持っていろ。それじゃあな。花嫁は、夢見心地でうなずいた。メロスは、それから花婿の肩をたたいて、したくがないのは、お互い様さ。私の家にも宝といっては、妹と羊だけさ。他には何もない。そうだ、全部あげよう。もう一つ、メロスの弟になったことを誇ってくれ。花婿はもみ手して照れていた。メロスは笑って、村人たちにも会釈して、宴席から立ち去り、羊小屋に潜り込んで、死んだように深く眠った。目が覚めたのは、明くる日の薄明かりの頃である。メロスは跳ね起き、ナムさん、寝過ごしたか？いや、まだまだ大丈夫。これからすぐに出発すれば、約束の刻限までには十分間に合う。今日はぜひとも、あの王に、人の真実のあるところを見せてやろう。そうして、笑って貼り付けの台に登ってやる。メロスは、悠々と身支度を始めた。雨も幾分小雨になっている様子である。身支度はできた。さて、メロスは、ブルンと、両腕を大きく振って、雨の中、矢のごとく走り出た。私は今宵殺される。殺されるために走るのだ。身代わりの友を救うために走るのだ。王の慣例邪智を打ち破るために走るのだ。走らなければならぬ。そうして私は殺される。若い時から名誉を守れ。さらば、ふるさと。若いメロスは辛かった。幾度か立ち止まりそうになった。えい、えいと大声を上げて自分を叱りながら走った。村を出て、野を横切り、森をくぐり抜け、隣村に着いた頃には、雨も止み、日は高く昇って、そろそろ暑くなってきた。メロスは額の汗を拳で払い、ここまで来れば大丈夫。もはや故郷への未練はない。妹たちはきっといい夫婦になるだろう。私には今何の気がかりもないはずだ。まっすぐに王城に行き着けばそれでよいのだ。 そんなに急ぐ必要もない。ゆっくり歩こう。と、持ち前ののんきさを取り返し、好きな小歌をいい声で歌い出した。ぶらぶら歩いて、二里行き、三里行き。そろそろ全行程の半ばに達した頃、降って湧いた災難。メロスの足は、旗と止まった。見よ、前方の川を。昨日の豪雨で山の水源地は氾濫し、濁流等々下流に集い、猛声一挙に橋を破壊し、堂々と響き上げる豪激流が、こっぱみじんに橋桁を跳ね飛ばしていた。彼は、呆然と立ちすくんだ。あちこちと眺め回し、また声の限りに呼び立ててみたが、慶州は残らず波にさらわれて影なく、私森の姿も見えない。流れはいよいよ膨れ上がり、海のようになっている。メロスは川岸にうずくまり、男泣きに泣きながらゼウスに手を挙げて懇願した。なあ、ゼウス、沈めたまえ。荒れ狂う流れを、時は刻々に過ぎていきます。太陽は、すでに真昼時です。あれが沈んでしまうのうちに、王城に行き着くことができなかったら、あのいい友達が、セリニュンティウスが、私のために死ぬのです。
濁流は、メロスの叫びをせせら笑うごとく、ますます激しく踊り狂う。波は波を飲み、煽り、まくり立てて、そうして時は刻一刻と消えていく。今はメロスも覚悟した。泳ぎ切るより他にない。ああ、神よ、ご覧あれ。濁流にも負けぬ愛と誠の偉大な力を今こそ発揮してみせる。メロスは残部と流れに飛び込み、百匹の大蛇のようにのたうち荒れ狂う波を相手に、必死の闘争を開始した。満身の力を腕に込めて、押し寄せ、渦巻き、引きずる流れを何のこれしきとかき分け、かき分け、めくらめっぽう獅子奮迅の人の子の姿には、神も哀れと思ったが、ついに憐憫を垂れてくれた。押し流されつつも、見事、対岸の樹木の幹にすがりつくことができたのである。ありがたい、メロスは、馬のように大きな胴部類を一つして、すぐさままた先を急いだ。一刻といえども無駄にはできない。日はすでに西に傾きかけている。ぜいぜいと荒い呼吸をしながら、峠を登り、登り切ってほっとしたとき、突然、目の前に一体の山賊が踊り出た。
待て。
何をするのだ！私は日の沈まぬうちに王城に行かねばならぬ！話せ！
どっくり話さぬ。
持ち物を全部置いてゆけ。
私には命のほか何もない。そのたった一つの命もこれから王にくれてやるのだ。
だからその命が欲しいんだよ。
さては王の命令でここで私を待ち伏せしていたんだな。
山賊たちは、物も言わず、一斉に棍棒を振り上げた。メロスは、ひょいっと、体を折り曲げ、飛ぶ鳥のごとく、身近な一人に襲いかかり、その棍棒を奪い取って、
気の毒だが、正義のためだ！
猛然一撃、たちまち、
三人を殴り倒し、残る者のひるむ隙にさっさと走って峠を降りた。一気に峠を駆け下りたが、さすがに疲労し、降りから午後の灼熱の太陽がまともにカッと照ってきて、メロスは幾度となくめまいを感じ、これではならぬと気を取り直したは、よろよろ二三歩歩いて、ついにガクリと膝を折った。立ち上がることができぬのだ。天を仰いで悔し泣きに泣き出した。
ああ、ダクリを泳ぎ切り、山賊を三人も打ち倒し、いだって、ここまで突破してきたメロスよ。真の勇者メロスよ。今ここで疲れ切って動けなくなるとは情けない。愛する友は、お前を信じたばかりにやがて殺されなければならぬ。お前は、期待の不信の人間。まさしく、王の思うツボだぞ!
と、自分を叱ってみるのだが、全身なえて、もはや、芋虫ほどにも全身かなわぬ。路傍の草原に、ごろりと寝転がった。身体疲労すれば、精神も共にやられる。もう、どうでもいいという、勇者に不似合いな、ふてくされた根性が、心の隅にすくった。私は、これほど努力したのだ。約束を破る心は、微塵もなかった。神も将来、私は、精一杯に努めてきたのだ。動かなくなるまで走ってきたのだ。私は不信の徒ではない。ああ、できることなら私の胸を立ち割って、真紅の心臓をお目にかけたい。愛と真実の血液だけで動いているこの心臓を見せてやりたい。けれども、私は、こんな大事な時に、生も根も尽きたのだ。私は、よくよく不幸な男だ。私はきっと笑われる。私の一家も笑われる。私は友を欺いた。中途で倒れるのは、初めから何もしないのと同じことだ。ああ、もう、どうでもいい。これが私の定まった運命なのかもしれない。セリヌンティウスよ、許してくれ。君はいつでも私を信じた。私も君を欺かなかった。私たちは本当にいい友と友であったのだ。一度だって。暗い疑惑の雲をお互いの胸に宿したことはなかった。今だって、君は、私を、無心に待っているだろう。ああ、待っているだろう。ありがとう、セリヌンティウス。よくも私を信じてくれた。それを思えばたまらない。友と友の間の真実はこの世で一番誇るべき宝なのだからな。セリヌンティウス、私は走ったのだ。君を欺くつもりは微塵もなかった。信じてくれ。私は急ぎに急いでここまで来たのだ。濁流を突破した山賊の囲みからもスルリと抜けて一気に峠を駆け下りてきたのだ。だからできたのだよ。ああ、この上私に望みたもうな。放っておいてくれ。どうでもいいのだ。私は負けたんだ。だらしがないと笑ってくれ。王は私にちょっ
っと遅れて来いと耳打ちをした。遅れたら身代わりを殺して私を助けてくれると約束した。
私は王の卑劣を憎んだけれども、今になってみると、私は王の言うままになっている。私は遅れていくだろう。王は一人合点して私を笑い、そうしてこともなく私を方便するだろう。そうなったら私は死ぬよりも辛い。私は永遠に裏切り者だ。地上で最も不名誉な人種だ。
セリヌンティウスよ。私も死ぬぞ。君と一緒に死なせてくれ。君だけは、私を信じてくれるに違いない。いや、それも私の独りよがりか。ああ、もういっそ。悪徳者として生き延びてやろうか。村には私の家がある。羊もいる。妹夫婦はまさか私を村から追い出すようなことはしないだろう。正義だの、真実だの、愛だの考えてみればくだらない。人を殺して自分が生きる。それが人間世界の情報ではなかったか。ああ、何もかもバカバカしい。私は醜い裏切り者だ。どうとも勝手にするがよい。やんぬるかな。
獅子を投げ出して、うとうとまどろんでしまった。ふと、耳に、せんせん、水の流れる音が聞こえた。そっと、頭をもたげ、息を飲んで耳を澄ました。すぐ足元で、水が流れているらしい。よろよろと起き上がって、見ると、岩の裂け目から、こんこんと、何か小さくささやきながら、水が湧き出ているのである。その泉に吸い込まれるようにメロスは身をかがめた。水を両手ですくって一口飲んだ。はと長いため息が出て夢から覚めたような気がした。歩ける。行こう。肉体の疲労回復とともに、わずかながら希望が生まれた。義務遂行の希望である。我が身を殺して名誉を守る希望である。斜陽は赤い光を木々の葉に投じ、葉も枝も燃えるばかりに輝いている。日没までにはまだ間がある。私を待っている人があるのだ。少しも疑わず、静かに期待してくれている人があるのだ。私は、信じられている。私の命などは問題ではない。死んでお詫びなどと気のいいことは言ってはおられぬ。私は、信頼に報いなければならぬ。今はただ、その一時だ。走れ、メロス。私は信頼されている。私は信頼されている。さっきのあの悪魔のささやきは、あれは夢だ。悪い夢だ。忘れてしまえ。五臓が疲れているときは、不意とあんな悪い夢を見るものだ。メロス、お前の恥ではない。やはりお前は真の勇者だ。再び立って走れるようになったではないか。ありがたい。私は正義の使として死ぬことができるぞ。ああ、日が沈む、ずんずん沈む。待ってくれ、ゼウスよ。私は生まれた時から正直な男であった。正直な男のまま死なせてください。道行く人を押しのけ、跳ね飛ばし。メロスは黒い風のように走った。野原で祝宴の、その宴席の真っ只中を駆け抜け、祝宴の人たちを仰天させ、犬を蹴飛ばし小川を飛び越え、少しずつ沈んでいく太陽の10倍速く走った。
一団の旅人とさっとすれ違った瞬間、不吉な会話を小耳に挟んだ。
今頃は、あの男も、貼り付けにかかってるよ。
なあ、その男。その男のために私は今こんなに走っているのだ。その男を死なせてはならない。急げメロス、遅れてはならぬ。愛と誠の力を今こそ知らせてやるがよい。風体なんかどうでもいい。メロスは今はほとんど全裸体であった。呼吸もできず、二度三度口から血が吹き出た。見える、遥か向こうに小さくシラクスの位置の当社が見える。当社は勇気を受けてキラキラ光っている。ああ、メロス様！うめくような声が風と共に聞こえた。
誰だ？
フィロストラトスでございます。あなたのお友達、セリヌンティウス様の弟子でございます。その若い医師くも、メロスの後について、走りながら叫んだ。
もうダメでございます！無駄でございます！走るのはやめてください！もうあの方をお助けになることはできません！
いや、まだ日は沈まぬ！
ちょうど今、あの方が死刑になるところです！ああ、あなたは遅かった！お恨み申します！ほんの少し、ほんの少し！もうちょっとでも早かったなら。
いや、まだ日は沈まぬ。メロスは胸の張り裂ける思いで赤く大きい夕日ばかり見つめていた。走るより他はない。
おやめください！走るのはやめてください！今はご自分のお命が大事です。あの方はあなたを信じておりました。刑場に引き出されても平気でいました。王様が散々あの方をからかっても、メロスは来ますとだけ答え、美しい強い信念を持ち続ける様子でございました。
それだから走るのだ。信じられているから走るのだ。間に合う間に合わぬは問題ではないのだ。人の命の問題でもないのだ。私はなんだかもっと恐ろしく大きいもののために走っているのだ。ついてこい、フィロストラソス。
ああ、あなたは気が狂ったか。それではうんと走るがいい。ひょっとしたら間に合わぬものでもないかもしれない。走るがいい。
言うには及ぶ。まだ日は沈まぬ。最後の視力を尽くしてメロスは走った。メロスの頭は空っぽだ。何一つ考えていない。ただ、わけのわからぬ大きな力に引きずられて走った。日は、ゆらゆらと、地平線に没し、まさに、最後の一片の残光も消えようとしたとき、メロスは、疾風のごとく形状に突入した。間に合った。待て！その人を殺してはならぬ！メロスが帰ってきた！約束通り、今帰ってきた！大声で刑場の群衆に向かって叫んだつもりであったが、喉が潰れて、しわがれた声がかすかに出たばかり。群衆は一人として彼の到着に気がつかない。すでに、貼り付けの柱が高々と立てられ、縄を打たれたセリニュンティウスは徐々に吊り上げられていく。メロスはそれを目撃して、最後の夕、戦国、濁流を泳いだように、群衆をかき分け、かき分け。
私だ！剣士、私だ！殺されるのは私だ！メロスだ！彼を人質にした私はここにいる！
と、かすれた声で精一杯に叫びながら、ついに貼り付け台に登り、吊り上げられていく友の両足にかじりついた。群衆はどよめいた。あっぱれ、許せと口々にわめいた。セリヌンティウスの生は、ほどかれたのである。
セリヌンティウス。
メロスは目に涙を浮かべていった。
セリニュンティウス、私を殴れ。力いっぱいに頬を殴れ。私は途中で一度悪い夢を見た。君がもし私を殴ってくれなかったら、私は君と抱擁する資格さえないのだ。さあ、殴れ。
セルニュンティウスは、すべてを察した様子でうなずき、形状いっぱいに鳴り響くほどの音で、メロスの右頬を殴った。殴ってから、優しく微笑み、
メロス、私を殴れ。同じくらい音高く、私の頬を殴れ。
私はこの三日の間、たった一度だけ、
ちらと君を疑って、初めて、生まれて初めて君を疑った。君が、私を殴ってくれなければ、私は君と抱擁できない。
メロスは、腕にうなりをつけて、セリヌンディウスの頬を殴った。ありがとう、ありがとう、友よ。二人同時に、ひしと抱き合い、それから嬉し泣きに、おいおい声を放って泣いた。群衆の中からも虚偽の声が聞こえた。暴君ディオニスは群衆の背後から二人の様子をまじまじと見ていたが、やがて静かに二人に近づき、顔をあからめてこう言った。
お前らの望みは叶ったぞ。お前らは、わしの心に勝ったのだ。真実とは、決して、空虚な妄想ではなかった。どうか、どうか、わしをも、
仲間に入れてくれまいか。
どうか、
わしの願いを聞き入れて、お前らの仲間の一人にしてほしい。
どっと、群衆の間に歓声が起こった。
万歳！王様、万歳！
一人の少女が日のマントをメロスに捧げた。メロスは孫ついた。良き友は気を利かせて教えてやった。
メロス、君は真っ裸じゃないか。早くそのマントを着るがいい。この可愛い娘さんは、メロスの裸を皆に見られるのがたまらなく口惜しいのだ。
勇者はひどく赤面した。
はい。終わりましたね。いやー、疲れましたね。走るメロス。あー、鍋田さん、ありがとうございます。ねえ、本当に。朗読じゃないね。はい、お疲れ様です。ありがとうございました。もう、ね、朗読劇だったね。いつも思うんですけど、私。朗読するとね、こうなっちゃうんですよ。うん。特にね、太宰さんはね、ぐって入り込んじゃいますんで。そうそうそうそう。ああ、でもね、こう、なんでしょうね。何かね、聞いてる方々にお届けできたらなと思います。ね、こう、今結構潜ってらっしゃる方が多いんですけども、そうそうそう。ね、そういう方々にもね、まあ、今日で今週が終わりまして、明日は土曜日ですか？うん。土曜日何かね、楽しめる、
気力を与えれたらなと思います。おこがましいけどね。うん。そうそう。何かね、演じるっていうことは何かをプレゼントするっていうことなんでね。うん。それができていたら嬉しいです。うん。まあ、私の右腕は今、ジンジンとしてますけどもね。はい。ベシンって叩いたんでね。はい。さてさて、ね、私1時間近く読んでましたね。ね、最後ね、ピシッって叩いちゃいましたから。そう、いやでもね、ほんと太宰さんの文章っていいですよね。リズム感があるというか、さっさっさっささっといけるっていうね。うん。まあね、今日は太宰治を朗読いたし、朗読演じたになるのかな。うん。そうですね、ほんとシンプルですね。うん。逆に夏目漱石さん、夏目漱石さんだね。うん。さんとかは、まあ、すごくいい文章なんですけども、この調子でやるとね、ダメなんですよね。こんな夢を見たっていうね。夢十夜とかね。真珠の貝殻で土を掘りって、違うでしょ、それ。ってなるからね。そうそうそうそう。まあね、また近々何か朗読していきたいと思います。うん。そう、またね、何か聞きたい。こういうのやってよ。雨漏りでこういう劇やってほしいな。などなどあればね、リクエストいただけると嬉しいです。さてさて、時刻は11時45分となりました。ね、ここまで雨男がうだうだだらだら、にゃにゃにゃんと朗読しておりましたが、ではではこの辺でね、失礼したいと思います。今日は金曜日、皆様、いい金曜日と、昼下がりをお過ごしください。お酒は飲みすぎないように、お酒は二十歳になってから。ね。それでは、ここまでありがとうございました。雨男でした。またどこかで。